はい、こんにちは、ひでたえみです。今日は先生術と職業についてちょっとお話ししようかなと思います。ご相談の中でもね、やっぱりこう仕事についての相談って結構多いんですよね。まあ、なぜなら生活していくために、まあ、仕事ってねしなきゃいけないっていうのもあるだろうし、がっつりお仕事するとなると一日の中で拘束時間が長いから、やっぱりその仕事をすっごいやだやだでやってるよりも、なんかこう自分の才能を使ってこう生き生きとやってる方が、まあ、人生の質自体も上がるかなっていうふうに考えています。でもちろんホロスコープからこういう才能があるんじゃないかとか、こんな感じの、成し遂げたいような思いがあるんじゃないかみたいなのはね、ちょっとこう見ることができるんですね、当然。だけど、重要なのはあなたの適職は何々ですよって言って、こう職業宛てのようにこう言ってもらって、それで自分が安心するみたいなことではないんですよ。で先に自分がやりたいことありき、でこんな風な思いを持ってこんな風なことを成し遂げたいっていうのが先にあって、じゃあそのために使える資源はどこにあるんだろうとか、じゃあ今の職場の中でそれを実現するためにはもっとどういう行動が必要なんだろうとか、もしくはじゃあ今の職場だったらそれが実現できないとしたら、どういう風な選択をするのかみたいなね、そういう方向性に役立つといいかなというふうに思っているんですね。で、先生術的にはお仕事に関わるのは収入を得るっていう2ハウスと、労働環境とかを表す6ハウス、それから、もう社会の中でどんな風に生きていくとか、いわゆる転職を表す10ハウスでね、見ることが多いかと思います。で特にこう10ハウスっていうのは重要なんだけれども、じゃあ例えば、その10ハウスのこう職業イメージが、まあ、乙女座だったとします。そうすると乙女座っていうのは几帳面で分析がきちんとできて、なんかこう時間管理も上手だから、じゃああなた秘書とか向いてるよって言われるとするじゃないですか。でもその人が秘書とかが全く自分にピンとこないなとか、やりたいっていう思いも湧いてこないなっていうものであったら、それはね、なんかじゃあ占い師さんに秘書って言われたからってやってもうまくいかないんですよ。でまた乙女座とか健康の領域でもあるから、まあ、私はナースだったんだけれども、例えば看護師とか医療職とかも適職での範囲ですよとかって言われたとしても、自分がそこに情熱とかを持てなかったら続かないし、きっといい結果にはならないんですよ。だからそういうふうにこう職業を言ってほしかったり、こういうふうにするといいですよって言ってほしいのかもしれないけれども、そうじゃなくって、じゃあ乙女座だとしたら、すごくたくさんの情報を分析して整理して管理して、そういうふうなことができる能力がありますよっていうふうな、こう、まあ、抽象的っていうかね、こうざっくりした中で、じゃああなたがやりたいことの中にはどんなふうにそれが活かせるみたいな感じで考えていくんですよ。で例えば、私とかその職業を表すこう MC っていうところが牡牛座なので、昔ね見てもらった占い師さんには、まあ、牡牛座宝石とかね、そういうこともね扱ったりするから、こうジュエリーショップに伝えたり勤めたり、宝石商とかね向いてるよって言われたんですよ。だから適職の範囲としてもそれをこう書かれたんですね、紙。だけど宝石嫌いじゃないけど、でも職業にしたいほど好きかって言われたらそうでもないんですよ。で牡牛座だからじゃあ宝石ねとか、まあ、アロマねとか、そういうことじゃなくって、牡牛座の質っていうのは、コツコツとね何か物事をこう積み上げていく力だし、形をこう作っていくような力でもあるんですね。だから自分がやりたいことにそれをどういうふうに生かすかっていうふうに見ていかないと、なんか本末転倒だなと思うんですよ。でもし、ホロスコープが職業を当てるものだとしたら、こんなにねこう長い間、もう古来からで、多分未来にも有用だと思うんだけれども、使えるってことはないんですね。なぜなら職業っていうのはすごく移り変わるから。だから例えばすごく美しいことや細かいこと や、あとはなんかまあそういうのをこう組み合わせることが得意ですよみたいなのがあった時に、選択肢として今だったらじゃあネイリストさんとかも適職の一つですねっていうふうに言うことはできるんだけれども、これが江戸時代だったらネイリストとかないわけですよ。だからそういうふうに考えると、持ってるエネルギーがどのようなもので、であなたがしたいことにどういうふうに使えるかっていうふうに見ていくっていうことがとても現実的なのかなと思います。でその中でまだご本人が気づいていないような、こういうふうなあの才能とか、こういうふうなあのいいものもお持ちですよっていうのをお伝えすることはあるけれども、それが本人が腑に落ちたり今やりたいって思うことにフィットしなければ全然入っていかないんですね。だから持ってる才能でもうちょっとこういうところを使うといいのになんていうのがあったとしても、これやりなさいみたいに多分先生課が言うことはなくって、こういうイメージとか持てますかみたいな感じでお話ししていくことが多いかなというふうに思います。でじゃあ私の転職は何だろうとかってね、こう皆さん考えると思うんだけれども、もし分からなかったらホロスコープに描かれている星の才能もそうなんだけれども、今まで経験してきた過去っていうのは私たちの使命や、転職みたいなものを見つけること の大きなヒントになります。だからそういうところからしっかりこう見つめていって、あ、やっぱりこんなお仕事をやりたいなみたいなことがね浮かんでくるといいのかなと思います。で例えばうちのお客様で昔お姫様になりたかったって、もうとにかくお姫様になりたかったんだっていう方がいらっしゃって、もう30代だったと思うんだけども、でもその時イメージしてたお姫様として今生活をするっていうのはなんとなくお仕事としてはフィットしないわけですよ。でもじゃあなんでお姫様になりたかったのって、お姫様になってこうどんな風にしたかったのとか、いろいろそのお姫様にまつわることをいっぱい聞いていくと、もっといろんなことが出てくるんですね。で彼女はその後、ブライダルのコーディネーターさんっていうのかな、デザイナーさんなんかみたいなのとしてなんかこう活躍して、こうドレスに触れるようなねお仕事を今してるんだけれども、ちっちゃい時の夢とかもそういうふうにこう分解したり深く考えていくことで、どんなことを成し遂げたかったかっていうのが分かるっていうのがあります。であとはそういう子も適職とかばかりじゃなくって、人生の中で私が本当に成し遂げたい望んでいることは何なのか、自分が本当になんかこういうふうなことをやりたいって望むのが何なのかっていうのは月星座とかが知ってたりするので、月星座のサインやハウスとかを丁寧に見ていくことで新たな発見とかがあるかもしれません。どっちにしてもあなたの適職はこれですよとか、あなたはこの職業をやるとうまくいきますよっていうことは占星術では、あまり言わないかなというふうに思います。なのでもしあなたが私の適職っていうものを言ってもらったら、すごく人生をもっとこう楽に生きられるんじゃないかとか、自分らしく生きられるんじゃないかって思っているんだったら、その考え自体をちょっと見直す必要があると思います。なぜならそう思う時ってこう自分が何をやりたいとかではなくて、失敗しない方法で、なんか世間からも認められる方法とか、何か本当の欲求とは違うところから来ている場合がほとんどかなというふうに思うからです。なので本当にうまくいかなくても、人からなんかダメだよねとかって言われても、情熱を持ってやりたいことは何なのかっていうのを見つけていくことが大事なんじゃないかなというふうに思っています。で、職業についてのね考え方はこんな感じなんだけれども、もしねご自身のホロスコープの中でどんな才能や質があるのかとか、どんなこう月の欲求思いっていうのがあるのかっていうのをもっと詳しく知りたいと思ったら、ぜひお近くの占星家さん、もしくは信頼できる占星家さんにご相談されてみるのも一つの方法かと思います。それでは今日はホロスコープと職業についてのお話終わりたいと思います。ありがとうございました。 Thank you.